一言で言うならば、今日の聖書箇所は弟子たちの孤独について語っていると思います。イエス様がいなくなった後に弟子たちは孤独を感じたんだと思います。自分たちを導いてくれた方がいなくなりました。この世から理解されず無残にも殺された、そういう感覚がきっと弟子たちが感じていた、その孤独の気持ちを強めたと思うんですね。でそのような中で弟子たちは、それにもかかわらず私たちは一人ではないというメッセージを信じようとしたんだと思います。ヨハネ福音書14章の18節をご覧くださると、私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくるという言葉があります。この言葉に弟子たちの気持ちが現れているように思うわけです。みなしごっていうのは分かりやすく言うと孤児ですよね。つまり弟子たちは単に孤独を感じていただけではなくって、親と死に別れた、あるいはいろんな事情があって別れざるを得なくなった孤児のように、自分たちは神から離れてしまっている、そう感じているのではないかと思うわけです。そしてさらに、もしかしたら神によって私たちは見捨てられたのではないか、そんな疑いの心すら感じたかもしれません。誰かと死に別れるというのは悲しいことですよね。それが特に心からの愛情を感じる誰かの場合には、悲しみはさらに増していきます。死に別れるという場合ではなくても、かつてお互いに愛し愛された関係が破綻し破れ、今では会うことももうないというような、そんな場合があります。仮に出会ったとしても心から笑い合えないような関係になってしまったということがあります。そう感じるとき、私たちは孤独感を感じると同時に心に鈍い痛みを感じるんだと思います。イエス様がいなくなった後の時代を生きた弟子たちはどんな気持ちだったんだろう、想像してみるんですね。どんな思いを抱えて、どんな祈りを捧げて日一日を過ごしていたんでしょうか。自分は誰からも理解されないと感じるとき、人は生きる意欲を失うんだと思います。本当に誰からも理解されていないときもあるかもしれません。あるいはそれが自分の思い込みに過ぎないときもあるかもしれません。けれども、いずれにしても、自分は孤独だ、その思いが一人の人から生きる力を少しずつ奪っていくと思います。私たちは神を信じて生きていきたいと願っています。もちろんそれは人と共に生きていくためです。けれども、あえて言うならば、交わるべきでない人の思い、悪い人の思いに引きずられるくらいなら、孤独のうちに生きた方がマシなのではないか、そう思う時もあります。ただ神の御心を求めて生きていきたいと願うわけです。イエス様がいなくなった時代、殺された後の時代、弟子たちは孤独を感じていました。自分たちは人からだけではなくって、神からも見捨てられたのではないだろうか、その思いによって弟子たちはさらに苦しみます。けれども、今日の聖書箇所は私たちに語りかけるんですね。私たちは一人ではない、あなたは一人ではない。弟子たちはそう信じました。私は一人ではない、そう思えるときに生きる力が回復するんだと思います。もちろん人間のすることですから、人と人が 100% 分かり合うということはないと思います。けれども、一人ではないし、少なくとも誰かとつながっているということを心から素直に信じられるならば、私たちはそれだけで生きていけるんだと思います。ヨハネ福音書14章の18節、私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくるというイエス様の言葉、それは イエス様が死んでいなくなった後の時代を生きた弟子たちが祈りのうちに聞き取った言葉なんだと思います。たとえ人から見捨てられたとしても神が私たちと共にいてくださる、イエス様が私たちに聖霊を送ってくださる、そういうメッセージを弟子たちは信じたわけです。ですから私たちもその信仰を持って歩んでいきたいと願います。私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくると神様が私たちに語りかけてくださる、それが聖書の約束なんだと思うんですね。14章の15節から読んでみたいと思います。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる。神が聖霊を送ってくださる、イエス様が戻ってくるということは聖霊を送るっていうことですね。だから弟子たちは、そして私たちは一人ではないし孤独ではないというメッセージだと思います。イエス様こそが神様の御心を指し示してくれると信じていた弟子たちは、だからイエス様が死んでしまった後孤独を感じていた。けれども祈りのうちに神様が自分たちに聖霊を送ってくれるというメッセージを信じたと今日の聖書の箇所は語っているんだと思うんですね。聖霊って何でしょうか。聖書には聖霊に関していろんなイメージが語られているんですけれども、今日はヨハネ福音書の、それも今日のこの聖書箇所の中だけで語られている聖霊のイメージに限って考えてみたいと思うんですけれど、先ほどお読みした聖書箇所の中に16節ですけど、弁護者っていう言葉が出てきます。これが今日の聖書箇所における聖霊のイメージなんですね。この弁護者と日本語に訳されている言葉は、もともとのギリシャ語でパラクレートスっていう単語なんですね。パラクレートスっていうのは直訳するとそばで横で叫ぶという意味のようです。つまり弁護者である聖霊は人のそばで一緒に叫んでくれる、そういう存在なんだっていうのが今日の聖書箇所の聖霊のイメージなんだと思うわけです。孤独を感じるときにそばにその孤独を感じ一緒に叫んでくれる存在がいるとするならば、私たちはとても心強いんだと思うんですね。自分が苦しいとき、何かを訴えたいと思っても誰も取り合ってくれないとき、そんな自分の思いを受け止めて一緒に叫んでくれる存在がいたら心強い、また心が慰められる。それがパラクレートス、弁護者である聖霊なんだ。そう今日の聖書箇所は語ります。聖霊は私たちを弁護し、慰めてくれる存在なんですね。私たちのためにそばで一緒に訴えてくれる。そのような聖霊は人と神を結びつけてくれるんだと、今日の聖書の箇所は語っていると思います。正直に言いますけど、いつも正直に言ってるつもりですけど、聖霊ってよくわからないなと思うんですね。聖霊が何かっていうのはちょっとよくわからないんですけど、でも今もしかしたらこうかなって思うのは、今私は自分の思いではなく人の思いではなく、もしかしたら神の思いに近づいているかもしれないと思える時、そんな状態はもしかしたら私たちと共に聖霊がいる状態なのかなと思います。2000年前を生きた人たちが聖霊という言葉で表現したそういう状態はきっと私たちが自分の 思いではなくて神様の思いによって生かされている時だろうと思うわけです。神と人が一つになっている、そういう表現は聖書の中にたくさん出てきますし、今日の聖書箇所にもあるわけですね。20節を見ると、私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかるっていうんですね。神とキリストと私、そして聖霊が一つであるとしか言いようがない、そういう状態を生きる。神と人が聖霊によってつながれていく、そういうイメージが語られていると思います。このように神と人をつないでくれる聖霊は、人と人をもつないでくれる存在なんだと思います。例えば今日の招きの言葉、エフェソの信徒への手紙2章14節以下をお読みします。実にキリストは私たちの平和であります。2つのものを1つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされましたって言うんですね。まあいろいろ言ってますけど、要は二つのものを一つにするんだって言っていると思います。それも敵意という隔ての壁を取り壊して二つのものを一つにしてくれると語ります。そんなことができるのは人の力ではなくって神の力だと思うんですね。人を通してなされる神の力だと信じています。私たちは一人ではない、私たちは今人の思いではなくて神の思いに近づいていると信じられるときに、私たちの心は本当に平安に満たされ解放されると思います。聖霊とは何か、その問いに答えることよりも、それよりも聖霊が共にいる状態とは、私たちがどのように生きることなのかということを考えることの方が私たちにとって意味があるように思います。神様を信じるっていうことは、私たちが自分の思いを最終的なものとせず、神様の思いを最終的なものとすることだと思います。神様の思いの中で生きているからこそ、私たちは孤独を感じないんだ。いや、孤独を感じたとしても、喜びを感じるし、平和を感じるんだ。聖書からそういうメッセージを聞き取りたいと思います。イエス様が孤独を感じる弟子たちに聖霊を送り、あなたたちは一人ではないと語ってくださるというのが、今日の聖書の箇所のメッセージ。そしてイエス様は聖霊を送り、その上で弟子たちにキリストの平和を残してくださる、それが今日の聖書のメッセージだと思います。ヨハネ福音書14章27節にはこのような言葉があります。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。平和っていう言葉ですね。ヘブライ語でシャロームっていう言葉です。日本語で平和っていう言葉を聞くと、物理的軍事的な衝突がない状態をイメージされると思うんですけど、けれども聖書の言う平和、シャロームっていうのはもっと広い意味を持っています。心の平安、静けさ、繁栄、栄えること、誰かと一致すること、調和すること、良き行い、そして健康、そのようないろんな情、いろんなものが含まれたものが聖書の言う平和、シャロームの世界だと思います。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。これは孤独を感じて心を騒がせ怯えている弟子たちに語られた、そういう言葉です。 つまりキリストの平和っていうのは平穏無事な状況の中で感じるものではなくって、弟子たちがそうであったように私たちが怯えているとき、心が騒いでいるとき、孤独を感じているとき、そういうときに感じようとするもの、そういうときに探し求めようとする、それがキリストの平和なんだと思います。キリストの平和を感じる、そのために私たちは本当に自分の心を開かなければいけないと思うんですね。でも心を開くっていうのは傷つくことだと思います。基本的に心を傷つけられてしまう、自分の心が傷ついてしまうっていうのは嫌なことですけれども、そして自分の心が傷ついてしまう、傷つけられてしまうことを避けようとするならば、私たちは自分の心を閉ざすしかないと思います。けれども自分の心を閉ざしてしまうと、本当に人の思いを超えたところで働かれる神様のその働きが私たちのすぐそばにあっても気づくことができないんだと思うんですね。すぐ目の前にいる人、すぐ近くにいる人を通して私たちの目から見たら思いがけず働かれる神様の力を私たちが受け取ろうとするならば、自分の心を開いて探し求めなければいけないんだと思います。でもそれは一方で繰り返しになりますけど、傷つくことを受け入れることだと思うんですね。傷つくことは嫌なことですけれども、でも私たちが神様を求めるということはそういうことなんだと思います。ちょっと余談になりますけれど、あるお弁当屋さんに行ったら、すごいこう挨拶と笑顔が素敵な人がいるんですね。あるお弁当屋ってどこかすぐ分かりそうですけど、でいつどんな時間に行っても、夜遅い時間でも本当にすごくきちんとした挨拶をされるんですね。本当に90度に近いぐらいお辞儀をされる方がいて、で笑顔も作った笑顔ではないように感じます。まあ、商売だからと言ってしまいたくないんですけど、でも何かその人の生き方を感じるような、そういう、わからないんですけど、お話したことないので、でも何か伝わってくるものを感じるんですね。少なくともその人は心が閉じていない人なのではないかと思わされるわけです。今日のお話を終わりたいと思うんですけれど、まとめたいと思うんですけれど、今日の聖書箇所は孤独を語っていると思います。私たちが神様を信じられないと思うとき、人を信じられないと思うとき、自分自身でさえ受け入れることができないと思うとき、社会の中に不条理を感じたりするとき、そういうときに孤独を感じますけれど、けれどもそのような私たちに神様は聖霊を送ってくださる、そして聖霊によって平和を、キリストの平和を送ってくださる、そう語っていると思うんですね。私たちが聖霊を受け止めようとするならば、私たちは心を開かなければいけない。心を開くっていうことは、傷つくこともあることとして受け止めなければいけないと思うんですね。でも心を開くからこそ、神の思いを私たちは自分の心に迎え入れることができるんだと思います。今日から始まる1週間、本当にキリストの平和っていうものを感じながら、一日一日過ごしていきたいと、生かされたいと祈ります。一言お祈りをいたします。神様、人の思いではなく神の思いを求めて、傷つくことを恐れず、与えられた場所で本当に誠実に歩むことができますように、力をお与えください。このお祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。